2021年4月30日
掲載。欧州が先行するグリーン水素は化石燃料の代わりになるか。水素は魅力的な燃料だ。 1kg の水素は同量のガソリンや軽油に比べて約3倍のエネルギーを持つ。温室効果ガスの排出を抑えながら水素を安く生成することは、厄介かつ重要な様々な産業問題を解決する鍵となるかもしれない。現在、業者が提供している水素のほとんどは天然ガスと高温の蒸気を組み合わせて生成したものだ。この手法はエネルギー集約型の手法であり、気候変動を引き起こす主要な温室効果ガスである二酸化炭素を大量に排出する。ただし、水に電気を流して水を構成要素に分解する、いわゆる電気分解で生成した水素の割合がわずかながら増加している。電気分解も大量の電力を必要とするが、風力や太陽光などの再生可能エネルギーで発電した電力を利用すれば、有害な排出物を最小限に抑えられる。再生可能エネルギーを利用して生成したいわゆるグリーン水素は高価であるという欠点が残っている。天然ガスを原料とする水素に比べるとおよそ3倍のコストがかかるのだ。とはいえ、10年前の半分程度までコスト低下が進んでいる。風力や太陽光発電のコストが下がり、グリーン水素製造のスケールメリットが出てくれば、さらに安くなる可能性もある。そうなればグリーン水素は脱炭素社会の中心的な燃料となるかもしれない。並行して二酸化炭素回収技術の改善が進めば、大気中に大量の二酸化炭素を放出することなく、天然ガスから水素を抽出できるようになる。水素の進化はその汎用性の高さにある。例えば石炭、石油、天然ガスなどの化石燃料の代わりに燃やすこともできる。化石燃料を燃焼させると二酸化炭素が発生するが、純水素をタービンで燃焼させても発生するのは水蒸気だ。ただし、水素をタービンで燃焼させると高温になるため、有害な窒素酸化物も発生してしまう。そして水素のもう一つの用途は、燃料電池で水素と酸素を結合させて、電気分解とは反対に電力と副産物である水を作り出すというものだ。この手法なら窒素酸化物が発生することはない。水素は直接燃焼させたり燃料電池で発電することで、自動車、バス、鉄道、航空機などの乗り物を動かすことができる。また水素を燃焼させると、製鉄所やセメント工場などの施設で二酸化炭素排出量を最低限に抑えながら熱を利用できる。さらに、グリーン水素は製油所や肥料工場などで原料として使用している水素を代替することで二酸化炭素の排出量を削減できる。製鉄所や化学工場などの産業現場では副産物の酸素を利用することもできる。水素を生成する方法は確立しているが、水素を安全かつ安価に貯蔵し輸送することは未だに困難だ。航空機のような有望な用途ではさらに難しい。水素をそのまま貯蔵輸送することが難しいことから、水素を二酸化炭素と組み合わせて扱いやすい液体合成炭化水素燃料を生成するという手法も有力となっている。この燃料はガソリンや軽油に代わるよりクリーンな燃料となる。そして燃料の生成には、大気中や工場などの煙突から回収した二酸化炭素を活用できる。水素は風力などの再生可能エネルギーを利用する発電所からの電力貯蔵にも利用できる。風が弱まった時や雲が出てきた時、あるいは電力需要が高まった時に水素で発電して送電網に供給できるのだ。国際エネルギー機関 IEA は、多様な潜在的用途を秘めた水素が2050年には世界のエネルギー需要の 10% 以上を賄い、年間1100万ギガワット時以上を発電できると予測している。これだけの規模で水素を利用できる環境を整えるには、水素を生成、貯蔵、輸送するインフラの整備が必要だ。そのためには4兆ドル以上の投資が欠かせない。ヨーロッパ各国は2030年までに合計40ギガワットの電気分解能力に相当する水素生成設備の整備を目標としている。2020年の初めから津波のようにチャンスが押し寄せており、大規模で現実的なプロジェクトの数は信じられないほど増えています。ドイツの重工業大手ティッセンクルップの子会社であるティッセンクルップウーデクロリンエンジニアズでグリーン水素事業の責任者を務めるクリストフ・ノエレスは語る。パイプラインを通してグリーン水素が行き渡る。 ヨーロッパではハイドロジェンバレーと呼ぶ地域プロジェクトが各地で進行している。水素を生成する設備を多目的に利用できる場所に設置するプロジェクトだ。ドイツ北部のハンブルグ近郊ではティッセンクルップがドイツ政府から3000万ユーロの補助金を受けて8900万ユーロのグリーン水素コンソーシアムに参加している。このプロジェクトでは水素生成プラント、セメント工場、発電機、洋上風力発電所などの設置を計画している。グリーン水素でグレー水素の一部を差し替える予定もある。その後はセメント工場から回収した二酸化炭素と水素を反応させ、化学原料となるメタノールと合成ジェット燃料を生成する計画だ。そこから南西に 240km ほど離れた場所では、もう一つのグリーン水素コンソーシアムが廃止となったガスパイプラインを水素ガスの輸送に再利用する予定だ。このコンソーシアムは電気分解で水素を生成する電解層の建設を予定しており、その規模は100メガワットに達する。電解層で生成した水素はルール地方の工業地帯に敷設してある130キロのパイプラインを通じて供給したい考えだ。パイプラインの再利用に成功すれば、最終的には古いパイプラインにつながった電解層がドイツのほぼ全ての主要製造業者にグリーン水素を供給できるようになる。その結果、ドイツの逼迫した電力網への圧力が緩やかになり、風がなく暗くなる期間にバックアップの電力をすぐに供給できるようになるだろう。ドイツの他にもオランダ、イタリア、スペイン、フランス、英国、カナダ、オーストラリア、日本、中国といった国々でも大規模なプロジェクトが始まっている。各国のプロジェクトで生成する水素は当初は高価になるだろう。ただし、コンサルティング会社のマッキンゼーは、電気分解設備や再生可能エネルギーによる電力が安価になったことや、二酸化炭素排出抑制にかかるコストの上昇により、2030年にはグリーン水素がグレー水素と同等の価格になると予測している。政策による後押しも必要。水素がその進化を発揮するには適切な公共政策が欠かせない。まず、規制当局や国会議員はブレンディングと呼ぶ既存の天然ガスパイプラインで水素も運ぶことを可能にする政策や、水素需要を生み出すために二酸化炭素排出量の削減を義務付ける政策を実施する必要がある。このような動きの中にはすでに始まっているものもある。ドイツでは昨年末にグリーン水素の製造業者を対象に電気料金の一部の支払いを免除するという大きな変化があった。事実上、グリーン水素が再生可能な風力と太陽光発電の延長線上にあると政府が認めたことになる。またドイツをはじめとする欧州全体を対象に、欧州委員会の再生可能エネルギー指令に基づいて製油所や製鉄所などの重工業で発生する二酸化炭素の削減を義務付ける規制が検討されている。カリフォルニア大学アーバイン校先端電力エネルギープログラムのジャック・ブラウアー所長は、米国でグリーン水素を普及させるには同様の政策が必要だが、議論は始まったばかりだという。欧州各国政府は天然ガスパイプラインへの水素の混合を義務付けており、オランダでは水素の混合率が 12% にも達している。しかし、米国のガス事業者は水素の混合に反対している。ブラウアー所長は、水素の混合を妨げることは極めて大きな障害だと指摘する。カリフォルニア州では燃料電池車用の充填ステーションで供給する水素の3分の1を再生可能エネルギーで賄うことを義務付けているが、現時点ではグリーン水素の入手は困難だ。ブラウアーは、水素の生成業者が既存の天然ガスパイプラインを流通網として利用できれば、風や日照に恵まれた遠隔地に電解層を増設しても採算が取れると語る。技術的な壁もまだ多数残っている。電気分解プラントのグローバルネットワークを運営するには膨大な規模の風力発電設備や太陽光発電設備が必要だ。ブラウアー所長は、水素に頼ることなく持続可能な未来を実現することは不可能だと主張する。おそらく彼の言う通りだろう。以上、ピーター・フェアリーの報告でした。